見えない先があります。それがつまり明日、未来、将来であります。望遠鏡で何億光年先が人間には見えても、私たちには1秒先、10分後、そして1年先が見えないのであります。明日を不安があり、そして10年後を心配するこの私たちに、でも神様は特別の2つのレンズがある双眼鏡を与えてくれました。それが聖書の中にあるヨハネ黙示録と旧約聖書のダニエル書、この2つの予言の書であります。一体この先世界の経済はどうなるだろう、地球の環境は、日本の政治は、エネルギー問題は、いやいや私たちの愛する子供たちの将来はと、あふれるほどの心配を抱えて目が見えなくて不安に怯えている私たちに、天の神様はこの2つの双眼鏡を大事にしなさい、これをよく学んで準備を、己の準備を備えよとおっしゃっているわけです。幸いにして私たちの有野大教会はこの黙示録を今までたくさんの諸先生が教えてくださいました。そして現在もこの先すぐにでも起こるべきことが記録されている黙示録を詳しく詳しく学ぶ会が行われています。月2回、第一安息日と第三の安息日、黙示録のについての本とか資料は最近になって続々とですね出てきています。最新のですね情報がどんどんあります。そういうものを参考にして私たちの教会は吉村先生と私で2人で交換でこの黙示録をのセミナーを行っています。今日はこの学びの会へ の宣伝とお誘いを兼ねまして、この時間黙示録の中から皆さんと一緒に学んでまいりたいと思います。現在行われている黙示録セミナーの箇所は黙示録の6章と7章の間ぐらいをですね通過中であります。今日はこの難解であるという有名な黙示録の中で難解中の難解、6、7章をできるだけ詳しくですね、説明して分かりやすく説明していきたいと思います。できるだけ分かりやすく説明します。まず6章には7つの封印で閉じられた巻物というものがですね、登場します。巻物であります。なんか丸めてあるわけです。で、巻物の中に非常に重大なことがですね、秘密が書かれているんです。何が書かれているかというと、これがすごい、全人類の救いと滅びに関するクライマックスのことが書いてあるんです。あまりにも重要なので、あまりにも重大なことが書かれているので、7つの封印で塞がれているんですね。厳重に保管されているんです。しかし6章ぐらいになると一つ一つの封印が解かれていく、砕かれていく、その度ごとに地球上にいろんな出来事が起こってくるというスリリングな展開になっているわけです。難しい。もっと簡単にいきます。羊羹。ここに羊羹があります。で、この羊羹、一気にガブって食べる人もいると思いますけども、食べられませんので、ナイフで切り分けるわけです。7等分する。7等分するとこうなる。つまり、黙示録の中には歴史を7等分して神様がドカーンと私たちのところにこのことが今から起こるよ、つまり時代というのはイエス様の十字架だいたい100年ぐらいから再臨、もうちょっとくって向こうに行けばいいですよね、はい、再臨まで、つまり十字架から2000年ぐらいの時代を7等分してこんなことが起こる って前もってあらかじめ教えてくださってるわけです。でずっと読んでいくとですね、ものすごい正確さで書かれてるんですね。一世紀から世の終わりまで前もってこんなことが起こるとあらかじめ示してくださった。私たちが聖書を片手に年表を見ながら調べていくと、見事に神様は歴史に起こることがここにあらかじめ書いてくださってるってことがわかるわけです。聖書を読みます。私は初めからすでに先のことを告げ、まだならないことをすでに昔から約束しておいた。私の計画は必ずなり、私は望むことをすべて実行する。初めから慌てないように告げているんです、聖書の中に。ですから皆さん、ぜひ黙示録の6章年表を片手に読んでみてください。どれほど聖書は正確に人類の歴史を前もってもうすでに描いているかが分かります。読んでいきますと、こんなふうにですね、なんかよく分かんない象徴的な、のがいっぱい出てくる、いっぱい出てきます。でも安心してください。黙示録を読むときの心得が一つあります。それは、私は今黙示録の何章の何節あたり、何ページあたりに今私は生きているのかが分かると、どんどん分かってくるんです。黙示録6章では私たちは6章の12節から17節に生きてるんです。もう一度申し上げます。自分が今どこにいるのか知ることはとっても重要なことです。どこにいるかが分かると何をすべきかが分かってきます。はい。今私たちの生きているのは6章のところ、ここね、この辺、ここにいるんだって言うんです。はい。そこでは一体何が起こるかを電気をつけて読んでみます。6章の12節から17節読みます。黙示録の6章の12節から、皆さんどうぞ開いてみてください。6章の12節から、この時代に私たちがいる、また見ていると子羊が第6の封印を開いた。その時大地震が起きて太陽は毛の粗い布地のように暗くなり、月は全体が血のようになって、天の星は地上に落ちた。まるで一軸の青い実が大風に揺すぶられて振り落とされるようだった。天は巻物が巻き取られるように消え去り、山も島も皆その場所から移された。地上の王、高官、千人隊長、止める者、力ある者、また奴隷も自由な身分の者もことごとく洞穴や山の岩間に隠れ、山と岩に向かって私たちの上に覆いかぶさって、玉座に座っておられる方の顔と子羊の怒りから私たちをかくまってくれと言った。神と子羊の怒りの大いなる日が来たからである。誰がそれに耐えられるであろうかと言っています。まあ、いろんなことが書かれています。地震が起こる、大地震が起こる、天体に異変が起こる。そう、今まさに私たちの生きているこの時代は天変地異の時代です。地上歴史が始まってかつてなかった最大の災いの時であると聖書がもう2000年前に告げているわけであります。ですから最後に、人々はこの大いなる日、大いなる時代、一体誰が耐えることができるだろうか。いや、もう誰も耐えられない。こんな出来事の前に、次から次へと襲ってくる前に、誰も顔を上げることができない、誰もいないって言うんです。ところが、もう誰も耐えられないに対しての声に対して、いや、耐えられる人が実は いるんだ。もうダメだ。みんなが震え上がる時代に、ある人々が奇跡的に生き残り、救いを得るんだ。一体、この人類の最大最大後の試練の中でも、立ち得る人は、どんな人なのかが書いてあるのが、この七章であります。そこに行く前に、知ってます?今日の説教の題は、第六の風の前に立つ人。昔、さだまさしっていう歌手が、風の中に立つライオンという歌を歌いました。日本を離れて、アフリカの村でお医者さんとして働こうっていう、あるお医者さんを歌った。本当に壮大なですね、大きな大きな歌です。日本を離れて、アメリカで医療活動をするなんて容易なこっちゃない。当然いろんな困難や生涯の嵐が襲うに決まってる。でも 歌の中で言うんです。でも僕はその風に向かって立つライオンでありたい。もうかっこいい歌ですよ。黙示録7章でも同じこと言ってる。世界に望む最後の風の前に立つ人、どんな人か。その人は本当に幸せだって、ずっと読んでいくと分かる。神様が彼らを本当に守ってくださるっていうのが16節17節に書いてある。じゃあ一体この嵐の中で、最後の嵐の中で立ってられる人はどんな人なのか。7章には2つのグループが出てくるんです。救われる人、2グループ書いてあるんです。一つは4節から8節まで書いてある14万4000人、そして9節から出てくる数えきれない群衆と書いてある。え、キリスト教って救われる人2種類いるんですかっていうことになります。そういうふうに教える教会もあるんです。物見の塔なんかね。で、明らかに違うわけですよ。14万4千人数えられる。大群衆はですね、いろんなところが違っていて、数えきれない数と書いてある。救われる人って2種類いるんでしょうか。結論言います、先に。14万4千人と大群衆は、実は同じ群衆なんです。別々じゃなくて、一グループなんです。まず、14万4千人の人から、いきます。はい。聖書、後でご覧になってください。14万4千人。その内容がずっと書いてありますけども、ユダヤ十二部族の名前とその数がずっと書いてあるわけです。文字通りに行けば、文字通り受け取るとユダヤ人しか救われないことになる。しかも定員が決まっていて14万4千人だけになることでしょ。でもおかしい。実際にこのユダヤの十二部族の名前を調べると、本当の十二部族とちょっと違う。ダン族がいない、エフライム族がいない、そして本来入ってなかったマナセ族とレビ族がいる。変な、ここで寝る人がいますけどもね、こんなことを黙示録セミナーは勉強してるんです、ね、で今ですね、十二部族の三部族だけがどこにいるか分かってます。でも九部族はですね、行方不明なんです。どこに生存しているかも分かんないけど行方不明ですから、文字通りユダヤ人と14万4千人っていうんじゃなくて、結論早くしますね。14万4千とは、それは数ではなくて、新約旧約両方を包含する、神様に従っていこうとする全ての人のことを表しているんです。その象徴なんです。はい。黙示録を読むとき、とっても面白い表現がいくつかあります。その一つ、聞いたら 丸々、見たらバツバツという書き方をしています。もう一回いきます。聞いたら丸々、見たらバツバツ。これを知ってるだけで面白くなるんです。例えば例を挙げると、神様が言います。ヨハネよ、今から獅子族のライオン、ユダ族のライオンを見せてあげよう。ライオンがいるかなと思って見たら、なんとライオンじゃなくてほふられたと見える子羊がいたんです。いいですか。聞いたら何々、実際に見たら同じ。ライオンと獅子は同じです。もう一つだけあげます。水の中に、水の上に座っている大インプを見せてあげよう。実際に見たら、水の上なんかに座ってないで、この女の人は怪獣の動物の上に座ってるんです。でも違うかっていうと同じなんです。見たものと聞いたものが同じなんです。ですからこういうふうに言える。聞いたら144,000人、見たら数えきれない人、同じなんです。同じだと思って読んでください。互いに情報を交換し合ってるんです。さあ、黙示録を読んでいくと13節にある会話があります、ね、長老が、天の長老がヨハネに尋ねるんです。この白い衣を着た人たちはどこから来たんですか。ヨハネが答えます。それはあなたの方がご存知でしょう。すると長老と呼ばれている、まあ、イエス様かもしれませんね。よく見ると白い衣を着た大群衆がどんな人かを示してくれます。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くした。いいですか。一番のポイント、大きな苦難を通ってきた、一つ。二つ目の条件、衣を子羊の血で洗って白くした。読まれてどう思いますか。読まれてどう感じますか。簡潔に言えば、ここに最後の試練の中で立ってられる人がの特徴が書かれているんです。2項目ある。大きな苦難を通ってきたもの、もう一つ、その衣を子羊の血で洗って白くした。いかがでしょうか。私読んで正直な感じを言います。私これ読むと自分に問う。おい川原、お前は大きな苦難を通ってきたと自分で思うか。ちょっと手を挙げてみましょうか。ね、起こさせるためにしなくても自分は大きな苦難を通ってきたと思う人。確かに私もいろいろあった。病気して事故に巻き込まれて、大事な人を失って、なんだかんだってあって、失った夢も砕け散った夢もたくさんありますよ、皆さんと同じ。でもこれ、誰かと比べて私の方がいっぱい苦しんだとか、より多くの苦しみを積んだ人が優勝、一等賞っていうことですか。苦しみって、苦しんだ方が救われるんですか。違いますよね。苦しみの違い、比べっこで救われるというのはカソリックの教理です。聖人の教理。そうじゃない。ここで言う大きな苦難というのは、みんな苦難っていうのはみんな違うわけです。そんなの誰と比べたってキリがない、比べられない。でも私はもう、確かにイエス・キリストを信じた人ってみんな共通点があるんです。共通の苦しみがあるんです。同じ苦しみをしている。その共通した戦いっていうのは何かって、これでもかこれでもかっていろんなのが来た時、それでも神様に信頼する、こんなことがあっても信仰を捨てずに なおも信じていこう。こんなことがあっても神様の手にしがみつく。これが戦いだってんですよ。私はこの多くの苦難というのはそういう意味だと思います。こういうそれでも神様を、こんなことが起こっても神様を信頼していくって、血が出るわけじゃないですよ。よく頑張ったねってみんなから褒められることも少ない。でもみんなみんなこの世界の中でこれが一番壮絶な、一番苛烈な、一番すごい戦いなんですよ。信頼するかって、それでもって。大きな苦難っていうのはそのことなんです。そしてもう一つ、自分の衣を子羊の血で洗って白くした、こっちの方どうですか。衣っていうのは品性ですよね。心を白くしたって。この点でも私正直に言います。私自分の心を今まで罪で汚してきた、黒くしてきた。そしてその度ごとにごめんなさいって言って神様から白くしてもらった。この戦いずっと続いてるんです。もう58年生きてるんです。ずっとこの戦いしてるんです。もう一回言います。自分の悪事で自分を汚すんです。そして白くしていただく。信仰を持って38年、この戦いをずっとやった私の経験で得た結論3つ。1、自分の衣を汚すのは他人じゃなくて自分の罪。2つ目、私は自分の汚れたこの心をきれいにする力が全くない。3つ目、この汚れを落として白くする力、洗剤はたった一つしかない。それはキリストの血の力。最初分かんなかった。今も分かっているとは言えない。でも分かってくんですよ。私の心を白くするのはね、十字架の力しかないんだって分かってくるんです。さて最後に、まあ、最後って言っても3回ぐらい最後って言いますからね。この黙示録の中で第六の風が吹き荒れる今、神様の関心事って何だと思いますか。この第六の嵐の中で一番重要な関心事、それが書かれているのがこの7章の3節、読みます。その後私は天地の四隅に4人の天使が立っているのを見た。彼らは大地の四隅から吹く風をしっかり抑えて、大地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。このポイント絵にしますとこんな感じね。このブルーのところが私たちが住んでる世界と舞台裏を示してるんです。見えない世界を黙示録が言ってるんです。見えないけども天使さんが4人四隅に立っていて、四方から起こってくる災害や風やいろんなことを一生懸命に止めておられる。止めておられてこれですからね。一生懸命に神様があることのために止めておられる。それは何をなのかというと、ちょっと違う。字がちっちゃいけども、我々が神のしもべたちの額に刻印を押してしまうまでは大地にも海にも木にも損なってはならないということがある。これポイントなんです。聖書はですから私たちが一番知りたいと思う事柄じゃない。私たちが一番知りたがっていること、皆さんが一番知りたがっていることは、次に何の災害が起こるか、いつそれが世界を襲うか、どれぐらいの規模の事件か、そしてどのような対策が必要かが私たちの興味ですよ。でも聖書は違うって。ポイントはそこに置いてないんです。 聖書はが置いているポイントは、人々の額に神の刻印が押されて、押される。神様が皆さんの額に印を押したいと神様が願ってる。これがポイントです。刻印。刻印とは何かですよ。刻印っていうのはいくつかお見せしますね。刻印。こうやってハンコ。ハンコじゃないね。ハンコじゃなくて刻印なんです。ハンコと刻印の違い。例えばこうやって皆さんのいい時計の、裏側にですね、刻印があります。ね。製造メーカー。例えば時計の製造メーカー、セイコーとかオメガだとかカシオだとか、押してなければそれは偽物の時計なんです。つまりね、こういうことです。刻印が押されているっていうのは、製造メーカー、作った方が、作り主が刻み込むことによって宣言してるんです。この時計は確かに間違いなく我が社の製品です。間違いなく我が社が作りました。保証します。我が社の時計ですと宣言してるんです。今現在。天の神様はこの風の中で神の刻印を押される人を探してらっしゃるんです。招いてらっしゃるんです。この人物は確かに私が作った私の民であると。さあ、この光景の前にこれを聞いた、知った私たちはどう反応しますか？なんて言えばいいんですか？なんて返事を返せばいいんですか？もう一回申します。神様は誠にご自分が作ったものに神様の確かな刻印を押そうとなさってる。刻印っていう言葉にはですね、強さがあります。紙切れ、ハンコしたくらいでは破かれて燃やされてしまう、終わっちゃう。でも刻印を押すというのはもっと確かな印、口約束なんかじゃない、完全な保証。刻印を押したらその後どんな風が起こってきても絶対に取り返しが効かないんです。変更されることもないんです。だからある女性が聖書の中でこう言った。愛する男性に対して女性が言った言葉、私を刻みつけてください、あなたの心の中に私を刻み込んでください。神様は私たちの額に刻印をしてください。間違いなくこれは私のことである。皆さんがまだ弱くたって、ちょっとおかしいことが現在あっても、たくさんあっても、これは間違いなく私の子供であると言ってくださるんです。ならばですよ、答えは一つしかない、返す言葉が一つしかないんです。私をすべてあなたのものにしてください。私が丸ごと思うことも行うことも全生涯をあなたを表すものにしてください。これだけで。最後にこの写真、何ですか？この写真ね、オリンピックが終わって、ロンドンオリンピックが終わって数週間が経ちます。メダルを取った選手たちは凱旋して地方の村、町、そして東京の銀座でものすごいパレード、大歓迎、50万人、いや数えきれないメダリストがをお祝いするわけです。選手の地元では祝勝会が行われて、そしてある子供は金メダルを首にかけてもらって V サインの写真を、ね、V サインをして首にかあのメダルかけてもらって、かけてもらってる子供はもちろんオリンピックにも出場してないし、そんなに頑張っていない。でもメダルを貸してもらって V サインです。私ですね、この光景をじーっと 見ているときにですね、これが私たちの姿だって、これが黙示録7章の 光景だって思ったの。どういう意味なのか。オリンピックが頑張って勝利者となって金メダルを取りました。それは立派なこと。でもね、消えていくんですよ。どんな賞状をもらったって、金メダルもらったって消えていくんですよ。この人類の歴史の中で本当に金メダルをもらって勝利者となられた方は一人しかいられないんです。それは十字架におかかりになって救いをもたらしてくださったイエス・キリストだけ。イエス様のあの頑張り、あのへりくだり、あの忍耐、あの十字架の身代わりの死ですから、黙示録の中の至るページにイエス・キリストを褒めたたえようと賛美が湧き起こってんです。この7章も金メダルを取ったイエス様の祝勝のパレードなんです。さあ、覚えてますか？覚えてます？実は金メダル取れなかったのに車に乗った人がいる。どう思います？この人、村上選手、やり投げ、手を振る手も投げやりだっていう人がいたんですけどね、どう思います？私はね、この人よく偉いと思った。自分はもう資格ないですよ、資格ないですよ、ね、でも団長だからこうやって入れてくれてるんですよ、ね、私はこの人だと思う。全部金メダルを取ってくださったイエス様のおかげで私たちはこの大群衆の中に皆さん入れられてるんです。あの天の大祝勝会の行列、白い衣を着て手に夏目や椎を持った大群衆がいる。見てください、みんなで何て言ってるかって、救いは神と子羊とにある。私たちがイエス様を獲得し、イエス様が獲得した金メダルを私たちは喜んでいただいてこのパレードに参加できるんです。今世界中の人たちがこの先を心配してるんです。一体世界どうなるだろうって、どんな展開になるんだろうって、いや、私の愛する人たちの将来はって、みんな先のことを心配する。でも私たちに神様は確かな希望を与えてくださってる。イエス・キリストを信じる者は間違いのない喜びで終わるんです。信じない者はその喜びは味わえないんです。やがていろんな嵐がやってくる。でも大丈夫だった。ではその最後の喜びの言葉を電気をつけていただいて共に読みたいと思います。黙示録7章の16節と17節を読みたいと思います。それではお読みいたします。私たちに与えられている最後にこうなっていくんだっていう言葉です。黙示録7章の16節と17節お読みします。彼らはもはや植えることも乾くこともない。太陽もどんな暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊がイエスが彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。失った夢、砕け散った夢、諦めた夢が皆さん一人一人にあると思う。でもその砕け散った夢の何百倍もの、何千倍もの、何億倍もの喜びを神様が用意してくださって いるのであります。